はい、
はいはい、
ということで、
うん、
だいぶ久しぶりの、
そうですね、
もうほぼいにしえのやつになってましたけどね。
そんな歴史ありましたっけ、僕ら、
うん、僕らの歴史上ではもうい
にしえ
誇りかぶってでしょ、うん、完全に
ね、確かに伝説に近い感じ
だ
ね。まあ、
やろうと思ってたんだけどね、そうそうそうそう、これね、ちょっとなかなか、うん、まあいろいろあるんですよ、準備がね。
あ、これにね、
これをやるとなると、
うん、映画丸々やっぱ紹介しなきゃいけないんで、うん、なかなかその20分以内に収められて、なおかつパワーあるような、そう、
難しいんだよね、結構。
そうですね、なかなかね、うん、
もうそもそも尺が短いって着眼点はびっくりしたけどね、
う
ん、
そうそう、
17分っていうね、あ、そこありだなっていうのはあったけども、うん、はいはいはい、ということで、まあ、
はいはい、
復活したんで今後もね、うん、まあ、ちょいちょいやっていければと思いますけれども、うん、
はいはい、
今回ですね、うん、僕の方は、
うん、
ちょっと都市伝説っぽい話をしようかな、
うん、多いじゃない
です
か。で
どちらかというとですね、あの海外の怪人に関するような話をちょっとしようかなと。
好きだな怪人。
おますおます。ね、ということで
笑ってくれるのここだけだから、じゃあ他じゃ全然面白くねえからな、
うん、他じゃ俺さらっと何もなかったように続けるから話
まあプレゼンね、
はい、でですね、じゃあ、うん、企画名からいきます、
はい、お願いします。
ベストヒット都市伝説、はい、
はいはい、
ベストヒット都市伝説とはですね、うん、都市伝説とか、まあ、オカルト話などなど、うん、まあ、そういったことをちょっといろんなものにランキングをつけてですね、うん、こう発表していくというコーナーでございまして、うん、もう結構この番組でも長らくやられておりますけど
ね、
はい、ということでさっき言った、
うん、
まあ、海外に、まあ、出ているとか、うん、あの都市伝説化している、う
ん、怪人
の中で、まあ、僕のお気に入りの、うん、まあ、3人というか3匹というか、
うん、
をちょっと紹介しようかなと思っておりまして。
怪人にお気に入りがいるんですか、あなた。
怪人いますね。
スーパー行かれてるな。
いやいや、っていうかいるでよ、あなたは妖怪でお気に入りいるのと何か違う。
怪人っているかな、
ユーマと一緒でしょ。僕ね、うん、そうなんですよ、妖怪とか、うん、まあ、ユーマとかよりも、うん、なんかね、怪人っぽい方がね、
うん、
なんか興味そそられるところが若干あるな、
はいはい、怪人何々男みたい な、
うん、スレンダーマン確か昔一回やったり
しょ、うん、マロさんの回にありましたね。
そうだっけ、うん、マロさん回か、そうそう、とか、うん、まあそういうような、なんかちょっとね、
うん、
人間っぽい感じがある方が好きなんだよね、
うんうん、
だからまあそういう意味でちょっとその海外で、
うん、
言われている都市伝説とか、
うん、
まあ実際起こった事件とかっていうところの話も踏まえつつちょっと紹介していこうと思っております。では、
うん、
じゃあまず3位、
はい、
いきます、
はい、
緑色の徘徊者グリーンマ
ン。
グリーンマン、
はいはい、
ご存知ですか、グリーンマン。
グリーンマンは知ってますけど。
あ、知ってます、
はい、
あのアメリカですね、うん、アメリカのペンシルバニア州、
はい、
ピッツバーグ、
うん、
で、顔が潰れた、
うん、
まあ、醜悪というか醜悪、うん、なんていうの、うん、まあまあまあ醜悪な顔で、
うん、
まあ、かつ緑色に発光する怪人っていうのが、うん、まあ、グリーンマンって言われてるんですよ、
はい、
結構ね、あのそうだな、アメリカでは結構こうその州以外でも知られてはいるらしいですけど、
うん、結構有名みたいですよね、うん、
なんかその日本でのね知名度とかちょっと僕はいまいち
分
から
ないんですけども、いやないと思いますよ、こっちでは。見たという人もいますけどね、日本人で。
あ、そうなんだ、うん、アメリカではまあまあ有名かなっていうところらしいんですけども、はい、うん、まあ、伝説の中心地はですね、はい、そのサウスパークなんですけれども、うん、まあこのグリーンマンの一番の特徴っていうのが、うん、まあ、やっぱ顔が潰れたところ、うん、で、名前ね、グリーンマン以外に顔が潰れたチャーリーっていうあだ名があったりとかするんですけれども、うん、このグリーンマンどんなやつかっていう、
はい、
話をちょっとしようかなと。
お願いします。
グリーンマンが潜んでいるところはですね、うん、現在使用の倉庫になっているトンネルだと、
うんうん、
でグリーンマンは暗くなると全身を緑色に発光 行させて、うん、町の通りをうろつき、
うん、
生贄を探すと、
うん、
で生贄の首を絞めて失神させ、
うん、
トンネルまで引きずり込んで顔を潰してから、銃殺、まあ、考察か、考察だね、
考察
し、
うん、
埋めてしまうという、
うん
うん、で、まあ、現地ではグリーンマンと遭遇して命からがら逃げてきたっていう人が、まあ、結構いると、子供とか、うん、まあ、あと酔っ払いとか、
うん、
でトンネル付近にね、
うん、
いた人たちがこう引きずり込まれそうになったって結構マジで報告してる人が出たっていうことで、
うん、
このグリーンマンっていう噂が、
はいはいはいはい、
まあ、広がっていったんですけれども、うん、じゃこのグリーンマン、さっき言ったように顔が潰れてるっていうところは、うん、なんで潰れているのかっていうところにもちゃんと話があってですね、うん、
はいはい、
うん、でこれはあの雷に打たれて生き延びた、
うん
っていうのがあるんです、そもそもね、
うん、
でその、チャーリーっていう人物なんですけども、
うん、
まあ、さっき言ったその顔が潰れたチャーリーっていうあだ名のね、うん、チャーリー、で雷に打たれて生き延びたものの、うん、この事故が原因で顔が潰れて、うん、さらに体中が緑色に光るようになったっていう、うん、理由があると、
うん、真っ当な理由ですね、
そうそう、
うん、
でこれ伝説の元になって人物もいるらしくて、
うん、
それがサウスパークにいたレイモンド・ロビンソンっていう人、
うん、
でレイモンドさんっていうのが9歳の時に誤って高圧電線に絡まって顔面に大やけどを負ったと、
うん、はい、
で鼻が焼け落ち両目も焼けて腫れ上がり、うん、結果彼はその後の人生で、まあ、とんでもない分厚い眼鏡をかけて過ごすっていう
バレないように
そうそう、
うん、
ハメになったっていうね、
はいはい、
でまあそのレイモンド君ね楽しみがあったんですけども、うん、それが夜の散歩だったらしくて、
うん、
地元の若者たちは彼が、まあ、ちょっとそういう顔をしているってことで、
うん、
ちょっと見に行こうぜと、
うん、
見せ物にちょっとなってしまった
レイモンド君ね、
そうそう、
うん、
でまああざけ笑ってるわけですよみんな、
うん、
そしたら、まあそれが内心ショックだったっていうことで、うん、まあそのレイモンド君は言われれば、
うん、
スナップ写真とかも撮らされていたみたいな、
顔
潰れてるこんな面白いやついるぜっつって肩組まれて写真撮られちゃう、
うん、最悪やな、
うん、でまあそれでレイモンドが亡くなって、
うん、
その現在のグリーンマンになったんじゃないかみたいな、
うん、
そうそういう話になって
る、うん、ほいほい、
結構なんかあの悲しい出来事から生まれて、
うん、
でそれが意外とその何今につながる、
うん、
まあ話を読んでっていう、うん、いわゆる都市伝説っぽい、
そうですね、
話ですね、
うん、
でまあこれ一応レイモンド君のね、
うん、
モデルになった人の顔が一応あるんで、
うん、
簡単に、まあ、見てもらおうかなと思うんですけど、これがこれもうちょっとぼやけちゃってるけど、
ああはいはいはいはい、うん、でもなんかちょっと確かに鼻が陥没してるというか、
そうもうねボッコボコになっちゃってるんですよね、
うん、
で これが、
うん、
まあ、グリーンマンの、
はいはいはい、
モデルにされたっていう、うん、レイモンド君ですね、
はいはい、結構身長ありますね、
そうなんだよね、うん、意外とちょっといい男っぽいんだよね、うん、潰れてなかったら多分、
ね、
うん、なんかかっこいい感じなんだけどもね、はい、まあこれがなんか元でちょっとハルク、超人ハルクあるでしょ、
うんうん、
とかもなんかインスパイアされたんじ
ゃないかっていう話もあるんですよ、あ、確かに体の緑でね、薬で博士がでかくなるみたいな、
うんうん、っていうね、まあアメリカの、
うん、
緑色の配下車グリーンマン、
はいはい、
でございます、
はい、
では第2位、
はい、
いきましょう、
はい、
はい、
密会の監視者フフフフ、
はい
はい、こちらね、
うん、
こちらも結構有名な、うん、あれなんですよ、怪人と
言われ
て、うん、これはね怪人というかストーリー仕立てのものが多くて、うん、でこのストーリー自体が面白いというか、はいはい、まあ、これも1950年代アメリカのカンザス州で
結構古いですね、
噂が広まったとされてるんですけども、これも物語がまずあります、
うん、
あるカップルが映画を見た後、
うん、
夕食をとってから人気のない場所で特別な時間を楽しもうと景観の良い森の傍らに車を走らせたと、
うん、特別な時間っていうのは、
まあ、あのちょっとエロい感じですね、まあ、タラジオをつけて で音楽を聴きながらキスし抱擁し合い、
はい、
将来について語り合っている。
エロい感じって童貞かよ。
で車を、はいはい、引っかくような、
うん、
語り合ってたらね、
うん、
こう前からイチャイチャしてるわけですよ、うん、そしたら車を引っかくような音が聞こえてきて、
なんじゃと、
なんじゃと、うん、でそしたら、まあ、ラジオから殺人者が脱獄したっていうニュースが流れるとね、
うん、
でその脱獄者右手には殺人用の鋭利な金属製の服がついているという、
うん、
情報が入ってくると、
うん、
でキャスターは、近辺の住人に注意を呼びかけ、うん、その直後再び車体のどこかを引っかく音が聞こえて、まあ、脱獄者のいた刑務所はちょうど今いる森の反対側じゃないかってカップルが気づくと、う
ん、怖いっすねそれ、うん、
で怯える彼女の訴えに、まあ、男は猛スピードで車を飛ばし、
うん、
彼女を家に送り届けると、
うん、
でドアを開けた時2人は愕然とすると、
うん、
助手席の取っ手には血にまみれたフックがついていたのだと、でもう少し長くあの森にいたら殺人者に襲われていたのかもしれない、
うん、
っていう、まあ、これが、フックマンの都市伝説の一番王道パターン。
フックがついてたんですか。
そう、血まみれのフック。だもうフックかけられた状態で車飛ばされちゃったからボンって取れたっていうことだよね。
そういうことですよね。
でもう一個パターンがあって、これもねティーンエイジャーの話なんですけど、ティーンエイジャーの少年少女がとある森の木の下に車を止め仲良くイチャつき始める。だがその時車の外で奇妙な物音がしたと。少年は万一に備え、
うん、
少女に車の中にいるように言い残して、
うん、
外に出る。
ああ、ダメダメ。
ね、
もう。
よくあるパターン、
ね。もう、ダメだよ。
その直後、まあ、悲鳴が響き渡る。
男の、
うん。
うん。
少年の叫び声を聞いた少女が車の外に出た
途端、うん、ああ、ダメダメ、出ちゃダメ。うん。
恐怖で髪の毛が一瞬で白くなった。
うん、
少年がフックマンに胸を一突きされ、絶命していたからだと。
うん、
そして彼女らが聞いた奇妙な物音の原因を知ると、フックマンに殺された別の少年が木の大枝からぶら下げられ、その足が車の屋根をこすっていた音だったっていう、
うん、
まあ、もう一個のパターン、
うん、それ場所がなかったですけど原宿とかですか。
原宿じゃないですね。多分アメリカの、
あ、そっか、
まあ、カンザス州近辺だと
思いますけど、若い男女しか言ってなかったから、ね、原宿かなと思いました
。ああ、でも原宿でもあるんじゃないですか、これ。
ねえわ。
こういう話。
いや、大きい木どこにあるんだよ。
原宿の
いい加減言うなよ。
いいところね。
はいはい。
で、まあこれ、なぜ僕がこのフックマン、
うん、そうそう、
好きなのかっていうところ、う
ん、結構だってこんな古いのあんま好きじゃないでしょ。
だいぶ古いですし、
うん、新しいもの好きでしょ。
いわゆるなんていうの、王道な都市伝説、うん、
分かりやすいですよね。
なんかね、
なかなか
これね、
うん、
あの、何がいいかっていうのは、うん、イチャついてるカップルに対して、
うん、
こうやるっていうところ。
嫉妬？
違うんですよ。これね、多分ですけど、
うん、
あれなんですよ。若者がね、
うん、
多分野外で、
うん、
こうまあいろいろやることが増えてた時期なんじゃないかと思うんですよ。この1950年代。
うん、
多分そんなことしかやることないでしょ、この時代。
車の中で。
うん、
っ
ていうことで、うん、それの注意喚起のために、うん、この
フックマン。
フックマンっていうのが作られたんじゃないかなっていうふうに、まあ、推察できると。
確かにね。
うん、で、このなんか、フックの感じとかも、
うん、
あの、ほら、フック船長のやつとかに、
ね、うん、そうです
ね。多分影響あるだろうし、
うん、
結構いろんなところでこの話できる、うん、ポイントあるなっていうのね。うん、
確かにね。
だから、自分の周りでイチャついてるカップルが、
うん、
森とかで、
うん、
近所の公園とかでいっぱいいるようだったら、う
ん、見に行くなよ。
このね、
見に行くなよって。
まあ、フックマンの話を広めれば、
うん、
もしかしたら来なくなるかもしれない。
ガリガリガリガリって言ったりとかね。
そうそう。だから、まあ、もしかしたら、そいつが、自身が、フックマンとなって、
うん、
こう、車を傷つけていけば、
うん、
減るんじゃないかっていうね、話にもつながると。
どういうこと？つながる？それ。
まあ、このね、話をだから持ってきて、
うん、
広めればいいわけですから。
うん、まあね、イチャつくやつが減ると。
イチャつくカップルを減らそう。う
ん、撃退するには
撲滅しよう。
撲滅しよう
っていう、僕の中のヒーローです、だから。
うん、
はい。
仕事の中のフックが。
そうです、はいはいはい、僕の中では彼みたいなことをやってくれる怪人が一番なんかいいかなっていう、
うん、仮面ライダーとかよりもフックが、
うん、なんかだからそこだよね、そういうちゃんと問題意識を持ってやってくれる怪人が僕は好きです、う
ん
はいはい、
ちゃんとした理由があってね、
そう、う
ん、
お話、
はいはい、
第2位、
うん、
フックマンでございました、
はい、1位怖えな、
はい、1位、
はい、
いきます、
はい、
毒ガス怪人マッドガッサ
ー、うわ強そう、映画っぽ
これね、もう完全に僕名前が好きなんですけど
マッドガッサー
マッドガッサーが言いたくてしょうがないっていうね、これ、うん、まあちょっと今までとは若干毛色が違うというか、うん、実際にあった話なんですよ、
うん、
でまあそれの、犯人が分かんないっていうことから、
うん
まあ、この名前が付けられたっていうパターンで、うん、ですね、まあじゃあちょっと説明しましょうかね、はい、こちらもアメリカの話なんですけども、うん、一番最初がですね、うん、1933年、アメリカのバージニア州の、
うん、
ヘイマーカータウンっていうところに住む一家がですね、
うんはい、
窓の隙間から漂ってくる甘い香りのガスに3度も襲われるという、
うん
事件が起きたと、うん、19歳の娘がガスを吸い込んで意識不明になり、数週間激しい麻痺に悩まされたと。で、夫婦や、
うん
別の子供たちもガスにより吐き気、
うん
頭痛、喉の筋肉の、
うん
圧迫感に悩まされたと、
うん、
でこの時筋肉質の人影が闇を塗って走り去っていく姿が目撃されており、
うん、
通報で駆けつけた警察が窓の下で女性用の靴の跡を発見したと、うん、ということから人為的な可能性が高いっていうふうに、うん見方が広まって、
うん
まあある事件がね、
うん
1個目、
うん、
起こったんですよ、
うん、
で続いて、
うん
12月24日に近くの、うん、近くの、
うん
町クオーバーデールで起きた同様の毒ガス事件でも、うん、同じように女性用の靴の跡が発見された
っていうのがあるんですよ、女か犯人
そうで、うん、これね犯人が、
うん
この、マッドガッサーって名付けられまして、
うん
まあ、近隣住民にすごい恐怖を落とし入れる、
うん
まあ、怖いよねだって
怖い怖い
窓開けて寝てたら、
うん、
ガス入れられて
毒ガスね
そうでもうしびれもう麻痺とか
何週間
も激しい麻痺に
悩まされるいや超きついわそんなの
結構このスタイルの悪事ってあんまりないじゃない
いやないでしたそんなん
あんま聞いたことないタイプの、ね、
無差別で
犯罪というか、うんうん、
毒ガス
そう毒ガスしかもさ毒ガスってさ、うん、ほらいっぺんにやるイメージじゃん、
うん、
サリン事件みたいな、うん、この何一家族ごとにやるってところがちょっと気持ち悪くて、うん
ね
うん、で、
うん、
この1933年最初の事件から、はいはい、翌1934年にも、うん最初のガス攻撃を受けた家の窓の外に積もった雪からヒ素と硫黄が検出され、うん急いで逃げ出したような女性用の靴の跡が発見されたと、
う
ん、じゃあまた狙ってたんじゃねえかっていう、うん、でちょっとバレそうになって逃げたみたいなね、
うん、
っていうことで、
うん、
結構必要に同じところを狙ってたりするっていうところもちょっと気持ち悪いですよ、うん、で、もう10年後、
うん、
ちょっと飛びますけど1944年、
うん
イリノイ州のマツーンっていう民家にマッドガッサーらしき人物が突如出現しまして、ねで今度は格好が見えたと、
うん
うん、で、長身で黒ずくめ、
うん、
でぴったりした帽子をかぶった怪人が寝室の窓の近くから走り去る姿を目撃したと、うん、で玄関前で白い布を拾った夫人の体が突然しびれ、
うん、
夫人はその場で嘔吐、
うん、
数分後顔全体が火傷を負うような腫れ上がった。
何
でまあだからその布に、
うん、
毒的なガスが、
うん、あったんじゃないか。
そうだ拾った瞬間になったっていう。でもう警察も必死に24時間体制で犯人検挙、
うんうん
全力を挙げましたが、
うん
別の家で、
うん
また同じように長身で黒ずくめの怪人が出現して、うん、被害者は部屋中に青い霧のようなガスで充満するのを見ると同時に、まあ、外でブンブンという音を聞いたという。
ブンブン、
これが何なのか全然わかんないんですけど、
ユウスケですかね
どういうこと。
いや知りません。
ユウスケ、
ユウスケって知りません。
裏飯。
いや違います違います、
あ、
周知心の、
なるほどね、
うん、
上地の方
ね、上地ユウスケ、上地ユウスケね、
曲
ブンブンね、曲
クソびっくりするそれ入れられるとは思わなかった、びっくりした、はいはい、ああそういうことね。
続けて、
ちょっとブレるから周知心入れられちゃうと、
うん、
でまあついで、まあ、同じ月にもまた同様の毒ガス事件が発見されて、この時は男物の服を着た女性が目撃された。
うん、
でまた寝室の窓の外には、うん、窓の外に、
うん、
女性用の靴の跡が残
っていた。完璧同一犯やな。
うん、でこれ結局分からずじまいで、
うん、
終わってるんですけれども、うん、この後もちょいちょいなんかそういうですね、目撃、
うん、
証言みたいなのが上がることから、うん、まあちょっと怪人化していくというか、うん、都市伝説化していって、
はいはいはいはい、
でまあマッドガッサーっていう名前だけがちょっと、うん、なんていうの、
残ったと、
まあ大きくそうそうなってきちゃって、うん、でまあイラストとかもいろいろ出たりとか、
うん、
予想図がいっぱい出ていて、うん、まあ例えばこれがマッドガッサーにねこう触発されて作ったみたいな、うん、こんなイメージじゃないかっていうのがあったり、これは当時の絵だったりとかっていうね、うん、これがまあ帽子かぶった怪人で長身でと
か
ってい
うの、うん、はいはい、確かに怖い。
でまあ毒ガスにこう怯えながら捜査する警察官たちとかね、まあいろいろ当時の情報もあるんですけれども、うん、
はいはい、
まあ、こういうようにちょっとなんて言うんだろうな、もともとあって事件から、
うん、
まあ、未解決事件みたいなので、うん、まあ、今にも残るような怪人とされてしまった、
うんうん、
だからこの地域とかで毒ガス的な事件が起こったら必ずもうマッドガッサーの仕業だろうってなるみたいなねことですよね。結構特殊な事件そのなんていうの、未解決事件みたいな方向で見ても面白いし、
うん、
まあ、都市伝説としても
そうですね、
うん、面白いかなっていう。
窓から注ぎ込むってなかなかね、
あんまりないよね、
うん、
俺もちょっと記憶にあんまりないん
だよ。怪人ってやっぱちょっと可愛らしさあるじゃないですか。
どういうこと？
オイリーマンっていうじゃないですか。あ、オイリーマンともう油ベッドベッドの男が屋根伝いに去っていて、うん、その屋根伝いに去っていた後を見るとオイルベトベトだったみたいな。
だからなんなんていうぐらいで終わるってことでしょ。
可愛らしさあるじゃないですか、
うんね、
モンキーマンにしてもね、
うんうん、
なんかあの猿が変なジャケット着て人を切り裂くみたいな、うん、いや猿なんかいみたいな、
ね、まあね、結果猿じゃねえかっていう、ね、
結果猿なんかいみたいな、
は
い、
ありますあります。
まあまあそれも捕まってないですけど、
うん、
そんな話とかちょっと可愛らしさあるんですけど、
うん、
マッドガッサーに関してはもう完全に悪ですね。
完全悪だよね、
毒ガス可愛らしさもないし、
毒ガス攻撃を一般家庭に単体でやる行為って、
うん、
市場でもそんなにやられてない事件じゃないかなって思う。
唯一あるってその女性もの靴っていうぐらい。
でそれもいろいろこう憶測を呼ぶ感じなんですよ。だから長身で大柄っていう目撃情報があるのにもかかわらず、
うん、
女性ものの履物、
うんうん、それヒールってことです。それともなんか
あヒール
なんじゃ、スニーカーで女性もってことですかね。
多分でもヒールとかなんじゃない。分かりやすい女性ものだと思うね。この辺がだからなんていうの、すごい憶測を呼ぶというか、う気持ち悪いところなんですよ。
確かにね、
うん、
気持ち悪いですね。
ってことだよね。まあこのマッドガッサーに関しては、
うん、
まあトータルで面白いっていう。
うん、
うん、でまあ今もね、もしかしたら模倣犯で出るとかもありえるし、
うん、
ちょっとこの辺に関してはね、面白さがまだ味あるんじゃないかっていう、このガムっていうね。
ちょっとマッドガッサーの話でいいですか。これもしかしたらマッドガッサーかもしれないって話あるんです
けど。あるんだ、
ま、マジなやつ、
うんうん、
うちの母親がね、学生時代に顔に、
うん、
あの酸かけられたことあるんですよ。
酸、
はい、
うん、
強酸、
やばいじゃん。
だから顔の皮がジューって焼けた音と匂いが、匂い、
うん、
とうとう買いだって言ってた母親が。
へえ。
で、誰がやったかは知っているって母親言ってて、多分そういう人だろうなと思うっつって、
うん、
それが女性でちょっと大柄なんですよ、
うん、
これマッドガッサーちゃうんですよ
スタイル変えてきたんだ、
うん、
そう岡山、
岡山っ
す。あ、岡山か。岡山はいると思う。
で、窓から逃げたっていうのもあってます
し、
う
ん、同じなの。
そうそう、
窓から逃げたの、
うん、
それって恨まれてるってこと。
うわーって叫んだ時に窓から逃げてった。なんか恨んでたんじゃないかみたいな。で、母親はなんで恨まれてるか分かんない。でも多分この人だろうなっていうのは分かってるみたいな。
それの方が怖くね。
うん、そのまま
でも知り合いでしょ。だって
まあでしょうね、分かんないですけど、ちゃんと詳しくは聞いてないので。聞いたらなんかあの下を向くんで
だろうね、
うつむくんで、なんか、うん、あの時は怖かったなみたいなこと言ってて、顔に酸かけられて銃って言うて、誰かは分かっとるんじゃけど、それ以上聞かんといてみたいな感じ
で。これマジで怖い話じゃん。
これマッドガッサーじゃないですか。
マッドガッサーですよそれ日本版
やった、
うん、認定ですよ、うん、
認定ですか。
で、岡山が初じゃない、う
ん、日本だとね、
マッドガッサー、うん、共産って怖、
うん、超怖いですよね。話した時はもう僕も
全然笑えねえわ、
うん、俺もブルったよ、
うん
うん、うわ、えマジだって、
マジで溶けちゃうじゃんそれ。
そうそうそう、
へえ、
うん、怖いんですよ。ちょっと怖い話あるんですよね、
そういう、
うん、
まあね、
うん、
君の家系はいろいろあるね、まあ、いろいろと、
いろいろ他にもいろいろ
恨まれ事が
ちょっとずつ出していくわ他にもあるんですけどね。
そうだね、
うん、
まあ
はい、
ちょっとね、今回はアメリカばっかりになっちゃいましたけども、うん、まあ、怪人ってでもね、アメリカが多いんだよね。
アメリカ多いですね。
怪人ってスタイルが好きなんじゃないかなと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、まあ、ヨーロッパでも多いですけど、
うん、
ちょっとなんかの怪人の形をしてなくて、なんか動物だとか、
うん、
なんかあの虫みたいなやつが多いですよね。
で、まあ、いわゆるユーマっぽいよりじゃない、
う
ん、
そう怪人っていうよりはそっちの方が多いような。
怪人っていうとなんとかマンっていうのはやっぱりアメリカなんだよな、うん、
やっぱりなんかあのアメコミとかいろいろあったりするじゃないですか。
そうだね、
だからそれに避けるんじゃないかなと思うんですけど、ね、
スパイダーマン、バットマンとかね、
うん、
そうかもしれないね、確かに、
ね、
逆にそっちが先かもね、うん、都市伝説でなんとかマンがいっぱいあって、うん、あ、
はいはい、
そっからスーパーマンされたのかもしれないしね、
バットマンね、うん、はいはい、
まあ、その辺は分かんないけど、
うん、
確かにアメリカっぽい、
うん、
ぽいですよね、ちょっと怪人をね、3つほど。
だから今度アベンジャーズで出てほしいわ。
そうですね。マッドガスは敵役でマジでいいかも ね毒ガスの ね
毒ガスで、うん、面白い。
なんで、ぜひ
ぜひぜひね、
機会があれば、
はいはいはいはい、
見てください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。